じゃあ、 再開します、NSP の理事の一人で地域の平方研究会の、三上、理事から、発表お願いします。
はい、三上でございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
日本再生プログラム推進フォーラムでですね、地域のひな型研究会を担当している三上と申します。ですね、これから、今日全体の終了が4時半ですね。この後はこの後のディスカッションの時間も取りたいと思いますので、地域のひな型研究会でどういうことをやってるかっていうことではあるんですが、先ほど藤原代表からお話がございましたように、じゃあこの国どうするんだと、日本再生って具体的にどんな感じかなとかですね、それを具体的にどういう方法で実現できるんだろうか、この答えがはっきりと出ているというわけではありません。ただそういうことについてですね、私たちは、この研究会、地域のひな型研究会という会を通してですね、いろいろ議論をしてですね、今までこうまとめてきたものを紹介しながらですね、皆さんと一緒にこの将来のイメージを共有したりですね、具体的にどういうことが必要なのかなということをお考えいただいたりですね、できればね、今後ですね、月1回ぐらいのペースで研究会も開催していきますので、こう一緒にですね、この日本再生に向けた、向けて私たちが何をしなければいけないのか、そんなことがこう議論ができるこうスタートになればと思っております。ですね、1枚シートっていうのは渡ってますか。ですね、今日はこの1枚の両面の紙をお手元にございますでしょうか。最初にこの全体の流れということで1から9番まで書いてありまして、その後に詳細ということでですね、書いてありますが、大体こういった内容をお話しするということでございます。最初にですね、ここにあります日本再生プログラムと言っております、絵が出ておりますが、これは2012年の9月ですから、今か2年ちょっと前ですね、2年半ぐらい前ですかね、その頃の日本再生プログラム推進フォーラム NSP の総会で発表したものです。これはですね、元は何かと言いますと、藤原代表がこう毎週、インターネットでこうラジオを流しておりますね。あの中でですね、この日本の再生、日本の将来の姿ということをこうたくさんお話しされております。それ大体ですね、大体のイメージは震災の日ぐらいまでに1年間、2010年から11年の春ぐらいまでにいろいろな、言い方表現でですね、藤原代表お話しされております。でそこでお話しされていることをですね、ぐっとまとめてみたものなんですね。でたくさんのことをお話しされております。私もですね、皆さんもそうだと思うんですけど、藤原代表と私たちの違いは何かと言いますと、私たちは藤原代表の言葉とか書いたものを見て未来を予想してるんですね。こんな未来が来るのかなと。ところがどうも藤原代表は未来を見ちゃってるでそうするとですね、例えばこれある時はですね、未来はこういうボタンが並んで上に丸いのがありますっていう話をするんですよ。ある時はシュルンとしていて真っ黒ですという言い方して、ある時はあんまり大きさがないとか、いろんな角度からお話しされるんですね。でそれで非常にこの未来っていうのはいろんな側面があるっていうのは分かるんですが、じゃあ結局どういう形なのかっていうのは、でもずっとこうお話をお聞きしてですね、重ねて、まとめてみるとね、なんとなく見えてくるという、ひとまとめのものでございます。で特にですね、この一番上にありますように、大震災がありました。私は茨城の水戸なんですけど、かなり地震の被害が大きかったところなんですが、東京も大変だったですね、エネルギーのこととかですね、遠くのものってなかなか手に入らないとかっていうこともよく分かったし、いざっていう時にどうしようかと、日常の生活を大きく反省する場面であったと思うんです。 ですけどなんかもう5年経つと忘れてきちゃってるというのは非常に具合が悪いんですが、ただあれだけの震災を経験したこの国っていうのは、例えばその本当に露発的な形にどう近づいていくのかなって考えなければいけないしですね、あとここにありますね、先ほど最後 の藤谷代表のお話のところにありましたけど、この日本のお国柄っていうことを反映した地域づくり、国づくりっていうのは本当にその治めるものがいなくても自然に治まるというようにですね、民政自治という形でしょうか、ですからこう目覚めた私たちがどうやってこのそれぞれの地域、この国をどうしなければいけないかということを考えなければいけないんだということですね。でそれもこう一番下にありますようにですね、こう内需中心ってありますよね。やっぱりこの外に物を売って歩くということも大切ですけど、この国内の中でどれだけ需要を生み出してですね、やっていくかということがとても大事じゃないかと、こういうことのお話が、だいぶ前にありました。でこれもうちょっとですね、違った形で、こうビジョンという形で考えてみますと、それってどういう世界なのって言いますとですね、一番上の方にこう21世紀は持続可能性が大切ですね、ロハスと言われるように健康と持続可能性、それがとても大切なんだということです。でその持続可能性というのは、私たちはどうやって手に入れるのかというふうに考えますと、この上の方に四角で書こうとありますけど、持続可能性というのはこう共生する、またそれと進化するという2つのこと、これは同時に起こってくるわけですけど、藤原代表のお話にもありましたように、日本人というのはこう良いものはどんどん取り入れていくと、それでこう、進化していくということがあります。その中からこの、今だけじゃなく金だけじゃなく自分だけじゃない持続可能性の高い、社会というのを作ってきたわけですね。でそれを、もう一度きちんとやってみようじゃないかということではないかと思っております。であと先ほどのお話でもですね、日本人ってその好奇心が高いから引き算だとなかなか具合が悪いというのがありましたけど、そうするとその、なんていうんですかね、この、今のようなこの近代的な社会じゃなくてですね、もっとこの、きっとこうロハス的なことを考えるとですね、懐かしい未来って言いますかね、かつて私たちが小さかった頃のようにエネルギーもそんなに使わなくですね、地域のものを食べてというような社会にこう戻っていくのか、そういう社会じゃないかというイメージも強いわけですが、そうすると今のこの豊かさからぐんと引き算されてしまうような、私もじゃあ昭和30年代頃っていうと生まれて少し経ってからですから、その頃のことを思うととても寒かったというイメージがあるんですね。だからそういう世界に戻るっていうのはこれ引き算の世界ですから、それってきっとやっぱり日本人には無理な話なんですよね。ですからね、きっとねそれは、先ほどのお話にもありましたように、確かにこの私たちの未来っていうのはこう懐かしい姿になってくるんじゃないか、昔こうだったね、あれ良かったねっていうのがたくさんこう取り入れられるような社会になるんだと思うんですが、だからといってこの今感じている豊かさがこう減ってしまうっていうのは受け入れられないんですよね。ですからきっとですね、それをこう補うというか、さらにプラスの意味で先ほどのお話にあったその心の豊かさっていうのをどう捉えるのかということであったり、あるいはですね、一見昔風の風景なんだけど、目に見えないところでは、この下の方にも書いておきましたが、このすごく高いこのテクノロジーでですね、今よりもより快適な生活空間とか社会っていうのがサポートされているような、そういう社会になるんじゃないかなって感じを持っております。それをですね、そうです、大体こういったお話を2012年の秋に、まとめてお話をしたんですが、その翌年のですね2013年の4月ですから、今から2年ぐらい前ですかね、藤原代表が中心にまとめたものでですね、21世紀の文明開化を基軸とする日本再生戦略ですね、2年前の、参議院選のちょっと前にまとめたものですね。これ この中がですね、大体今お話ししたことがよくこうまとめてあるところです。で、上のタイトルというところにありますように、こう民衆力再起動ですね、こう民衆の力でもう一回地域づくりやり直そうと、こうみんな頑張ろうという、そういう呼びかけになっております。で、その下にですね、21世紀の文明開化ですね、で全員就業、全員参加の日本再生ってありますが、この21世紀の文明開化という言い方でですね、こう健康と持続可能性の高い、露発的な、暮らしぶり、まあ、仕事ぶり、そういったものをやってみようじゃないか。もちろんそこには新しい技術もですね、しっかり後ろにあるということでですね、こう日本がですね、こう率先してこの、まあ、先ほどありましたね、この国土利用、こう土地利用にしてもですね、衣食住、生活スタイル、就労、企業活動、産業、エネルギー、資源、食料、教育、社会保障、安全保障、まあ、あらゆる面でですね、健康と持続可能性を持続可能な形に変化させていくと、日本がこう世界に先駆けてやっていくということがですね、これから30年間のこの日本とても大事なことじゃないかと、それをこの NSP としてはこう大真面目にですね、取り組んで、それをやろうという人を応援していこうというふうに考えているというわけです。で、今度この具体的なこのビジュアルなイメージですね、そういう時の社会ってどんな感じなのということなんですが、この絵の中の右と左に小さい字で書いてありますのは、左の上の方にありますが、あの風紀の心よりですね、藤原代表が1997年ですから今から20年前に書いた本、18年前に書いた本に、の中で述べられていることなんですが、いくつかこうちょっとこう見てみますとですね、あの例えば、日本は農業と観光の国になっているとかですね、あるいは日本には世界各国からの外国人がたくさん住んでですね、彼らの多くは芸術家と研究者と教師であるとか、そういうようなこととかですね、沖縄は超高級リゾートになっていて、今なりつつありますね、実際に。あと向こう反対側にはですね、日本では、車や電気器具をはじめとした耐久消費財、また医療品や事務機など腐らないもののほとんどはリサイクルによって長期間使われるとかですね、あと日本の企業は世界規模で、活躍する、大規模多国籍企業が展開するフランチャイズと独創的な商品に絞ったり、営業範囲を、狭く限った小規模企業 の二極分化しとか、そういうようなことが書いてありますが、大体先生が20年前にイメージしたことですと、こういうところがこう今こうあの20年ぐらい経った私たちが考えてもですね、きっとそういうところを目指すというのはこの日本らしくですね、大いに期待されるところじゃないかと思っております。で日常的に見える風景として真ん中にちょっとあの書いてみたのが、もっとこの日本ってとても自然が多いところですのでですね、この森に浮かぶ国とかですね、森に浮かぶ日本とか自然と共にある国とかですね、あとこの懐かしい未来という表現を先ほども使いましたが、この下の箱にありますように、昭和30年代を一つの手本とした姿っていうのがあるんじゃないかと。ですから今あの例えば東京っていうのは日本らしいかっていうと全然日本らしくないんですね、ちょっと田舎に行くとですね、こう何ですか、あの水田や畑が広がっていてですね、あまりこの高層高密じゃない、高いもの、あとすごく密度がびっしりしている、こう詰まっているものがぎゅーっと、まあ、都会なんかそうですね、高層高密じゃなくてですね、やっぱ昔懐かしいっていうと、こうすごく低層、そんな高いものはなく、それが分散しているという、低層低密、それがこうネットワークでつながっているっていうのが、私たちの昔の姿ですよね。でそれがこう自然ととも一緒に、共生しているという、まあ、そういう姿で、ちょっと行くとザリガニがいたりですね、小川があったりとか、そんな環境っていうものが、きっと私たちの未来になってくるんじゃないかと、まあ、空間的にこうコンパクトな感じですね。 ただトンと昔に戻るんじゃなくて、そこにはやっぱりこの、まあ、心の豊かさとか、あるいは、高い技術というのが後ろにあってですね、今よりも快適だねっていうことが得られるような、そういう社会になるんじゃないかと考えています。で、ちょっとこう絵で見てみますと、これ皆さんどうでしょうかね、お求めいただきましたでしょうか。絵巻といってですね、あれは一冊、1000円でこの NSP から売ってますかね、こう絵巻物みたいにこう蛇腹になってるやつですが、その中では、いくつかの10いくつかの項目についてですね、こんな未来っていうのをこう具体的な絵で示しているものがあります。まあ、例えばここだと再生可能エネルギーのお話が書いてありますが、もっともっと使った豊かな社会にしよう。この絵はですね、どの絵も手前下の方っていうのは割と自分の生活に近いところですね、上の方っていうのはもっとこの社会のところの絵になっておりますが、ここに一つ一つ、こんな未来っていいねって、でこういうの一つ試してみるだけで一歩私たちもこの未来の生活に近づけるという、そういうヒントがたくさん載っております。まあ、こういう絵があったりですね、またこれはゼロエミッションというのはゼロ排出ですね。例えば新しい建物を作るときに、なんかゴミを出さないようにですね、リサイクルといいますかね、そういったものをもっともっと使っていこうとかですね、あちらはこの炭素を出さないようにですね、公共交通機関をどう考えるかとか、そういったこともなるべく自転車とか歩いていこうとかですね、そういう絵が描いてあったりします。あとこちらエコプロダクツ、エコサービスとか産業面、エコっていうとどうしても食べ物とか服とかそんな感じ、こう外に見える環境とかありますけど、仕事そのもの、プロダクツとこの作るものですね、あとサービスそのものももっともっとエコであるべきじゃないかと、これも具体的に絵で示してありますね。分かりやすいのはもっともっとこの捨てずに長く使うとかですね、中古市場、中古品を使おうとか、リースとかレンタルとかですね、そういったことをもっともっとやりましょう。あと向こうは誰でも働ける社会ですね、こういったことにも触れております。ワークライフバランスですとかですね、あと障害学習とか、そういったようなですね、未来っていうものをなんとか手に入れたいと、そのためにどうしたらいいかということを地域のひな型研究会では考えているわけですが、一方でですね、国とか、行政というのはどういうことを考えているかと、今この地方創生ってよく言っておりますね、町人仕事の創生です。で安倍首相も全国つつ裏裏までって言い方しますね。で、景気回復の実感がないんでね、それは全国危機、全国つつ裏裏までという形をしております。それとかですね、大企業は潤っているんだけど中小企業はまだですねとか、東京は元気になっているんだけど地方はまだですねって、こういう言い方をしているんですね。でただこの、国もいいところもあれば悪いところもいっぱいあってですね、私のように茨城という地方で生活していますと、今時ですね、東京からのお世話になっているわけでもないんですね。地方は地方で頑張ってるんですね。東京が潤えばそのうち地方も何かいいことあるなんて、こんな時代はこれ20世紀にあったかもしれませんけど、あれ昭和の時代にはですね、今時そんなことを言う人地方にいませんよね。とか大企業は元気になってるんだけど、そのうち地方にもなって大企業の世話になってる企業だって、茨城だと日立製作所があるからちょっとその日立の子会社っていうのはいろいろあると思いますけど、普通の人って言ったら、いや俺の会社俺の会社でどこぞの大企業の世話になってないってことばかりですよね。ですからだいぶそういうお話聞いてるとトンチンカンなんですが、それはそれとして、この地方創生っていうことで町人仕事を創生しようって、これなんかやっぱり考え方としては、NSP の考えで狙っているところが本当に まさにその通りなんですね。でこの国の目指す地方創生って、人口が減ったとか超高齢化、これ大問題だということでですね、それに対して地域がその特徴を生かした自立的で持続的な社会を創生しようっていうのが法律の中でですね、書いてあるわけですね。 地域の特徴を生かして頑張ってくださいと、地域の独自性とか言っております。でもこういうことってもう20年も30年も前から毎年やってるんですよね。国は毎年やってるんです。でも全然でね、でこの下に書きましたように、今お話したようにですね、やっぱ脱大企業っていうのを国がよく分かってないからですね、地方もこの企業と大企業との関係でどうだこうだっていうのは、そもそも普通は議論してませんからね、ですから大企業がどうなればなんて考えはしてなきゃいかんし、2つ目の東京がどうなればっていう、こういう考え方もおかしいわけですね。でそれとですね、3つ目にあります、先ほど あの藤原代表のお話にありましたように、この模倣じゃなくて模倣から独創創造ってありましたけど、この国の仕事もですね、国の政策にもですね、なんとかモデル事業っていうのがやたら多いんです。で全国で手を挙げてくださいと、全国に先駆けてモデル的な事業についてこう指定してお金を出しますと、でそこ面白いって国お金つけてモデル的にやります、で全国はそこを見習ってくださいって言ってうまくいったの聞いたことないんですよね。大体モデルなんていうのはありえないんですよ、地域づくりで。一個一個地域は違うんですから。だから本当にそのモデルじゃなくてですね、どっかの真似する、まあ、いいところは真似できるならそれでいいと思うんですよ。よく金太郎飴がいかんって言うけど、金太郎飴でもいいんですよね、それでうまくいけば。ですけどどっかの大体モデル授業でですね、みんな成果を見に行くんですけど、多くはその形 が本質じゃなくて、それをどんな人がやったかっていう人の方が本質なんですよね。どんなチームがやったかとかですね、あとあるいは資源の地域のどんな資源を使ったかっていうのがポイントなんですけど、でも出来上がりだけ見てそのモデル真似しようとってもそれうまくいかないんですね。だから本当に地域の人と地域の資源を使って、これモデルなしなんですよね。だからそういう形で進めなきゃいかんだろうとも思いますし、あと先ほど藤原代表お話がありましたね、脱近代化っていう、この今だけ金だけ自分だけじゃないこうロハス的な地域づくりっていうのを本気に取り組まなきゃいけないんじゃないかとですね。あと石破大臣も競争があって当たり前だとか言ってますけど、これもですね、本当に都市間競争っていうのがどっかと競争して地域を元気にするとか、 どっかから人を奪って自分のところ豊かになるって、こういう時代でもないと思うんですよね。その地域はその地域でどう頑張りますかって、いや他はともかく俺のところはどうするかっていうのが問題だと思うんですね。だからどっかに競争して俺のところだけが勝つじゃなくて、役割分担でどう自分の地域がうまくいくかっていう話だと思うんですね。でこういう視点を持ってこの地方創生っていうこともやんなきゃいかんかなと思うんだけど、あんまりその辺国の政策的にはよくピンとこないとかありますね。でこれちょっと小さい字ですけど、国が言ってます地方創生で出しているチャートはこういうことなんですね。なんか結局ですね、これもビジョンっていうと、こんな日本にしたいとかこんな地域にしたいっていうイメージを持つんですけどね、国が出していますビジョン、人口が何人とかですね1億人、2060年に1億人程度を維持するとかですね、出生率 1.8 だとかですね、 GDP は成長率 1.5 から2なんて言ってますけど、全然ビジョンは見えませんね。ビジュアルじゃありませんね。これじゃ一歩も動けないんじゃないかと思うんですけど、ただですね、こうやっていろいろなこと言ってますけど、面白いのはですね、ちょっと見えづらいと思いますけど、一番上にここに書いてあるのはですね、これは地方創生の4本柱なんですね。雇用を創出するってですね、あとに2つ目はですね、新しい人の流れ、まあ、特にですね、東京なんかに集中している人を少しでもね、この例えば大学に行ったけどちゃんとその卒業後地方に戻ってくる仕組みがあるんですかとか、こういう新しい流れを作れてますか。あと3つ目はですね、若い世代の人が子供を作ろうとか、あとあるいは子供を育てようという時に希望が持てる社会ですかですね。でそれと時代に合った地域づくり、安心とか、なんかその、まあ、地域が元気かということですけどね、まあ、ここにあります雇用の話と人材の話と、若い人の希望の話と地域づくりの話と、これ4つあるんですけど、これはね、これは面白いと思うんですよ。今まで地域づくりっていうとここだけなんですよ。 例えば私は仕事で本業でも都市計画とかまちづくりの仕事をしているんですが、新しいニュータウンのデザインをしますとか言っても、あるいは工業団地なんかやるって言ってもですね、大体あるいは歴史的な街並みをどうするとか、そんなことをやりますね。中心商店街を元気にしようとか。でもね、大体ここの話なんです。で、今回の政策で、一番面白いっていうのは、この雇用の話と、こう人の流れの話と、若い世代に希望を、これがちゃんとですね、時代にあったその地域独自の街づくりができるかっていうね、そういう4つですけど、それをパッケージでできますかっていう質問なんですね。で地方はこの質問に答えを出せばお金が来るという仕組みなんですけどね。でこれはそこのところ面白いです。省庁別に言うと、一番下はですね、国土交通省ですね。一番上は厚生労働省であったり、あと、これも厚生労働省ですかね。あと、ちょっとこの産業も含めれば、経済産業省であったりですね、ほとんどバラバラに出てくるんですよ、今までは。でもそれを統合して、地域が独自のプランでですね、やっていきなさいというんで、ちゃんとこれがね、こうミックスして総合政策で提案できれば、それはそれでね、面白いことができると思います。ただちょっと国は言い過ぎかな。こういう柱を立てたのはいいですけどね、もっとこちらまで来ると主な施策としてですね、具体的な政策提案も国を出してるんですよ。ここまで言われちゃうとかなり制限ありますね。だから ここから政策をピックアップして提案したら通りやすいんですけど、これじゃ国が考えたイメージ程度にしかならないんですね。でこんなこと言わずにですね、この柱だけ言って、はいどうぞって言ったら、こんなの地方でいくらでも考えると思うんですよ。もうそこのところはちょっと余計なお世話っていうかですね、もっと地方を信じて、どうせ国はもう20年も30年も経済対策とかなんかやったってさっぱりよくなかったんだから、そろそろ諦めてですね、もうよろしくって やっちゃえばいいと思うんですよね。でもただちょっと地方の使いようによっては面白い。ただですね、今度地方側でですね、私たちの地域づくりをする町づくりっていうと、誰がやってるのっていうと、大体役所がやってるんですよね。行政が区役所とか市役所とかなんかやっております。でもその行政がやるとね、やっぱり行政もですね、私も水戸の中で見ますと、中心市街地の活性化っていうのは、今1回2回3回目の計画がの改定中で、過去20年間中心市街地の活性化の計画を立てて、それに基づいて事業をやってるんですね。で結果的に大いに衰退したんです。役所の計画に基づいてやって大いに衰退したんです。で今これから10年の計画作りをしてるんですよ。でちょっと意見を出してくださいって言いますからね、こう見てですね、この計画を全部やっても活性化するとは思えないよねって言うと、役所の人もはいって言うんですよね。そんなんじゃないんでね。でところがね、あとね、観光の計画にも出てやり取りなんかしてもそうなんですけど、行政っていうのはね、なんかね、変な使命感を持ってるんですよね。あるいは、自分たちが優秀だと思ってるのかもしれませんけど、自分たちしかいないと思ってるのかもしれませんが、中心市街地の活性化にしても、観光振興にしても、こうメニューをいっぱい出して、でこれを自分たちが主体的にやって、なんとか地域を元気にしようと思ってるんですよ。行政の人が主体的に。でもね、無理なんですよね。もう、結果は出ちゃってるんですから、ダメでしたと。ですから、政策としては同じものを並べておいてもいいけど、これを全部、例えば補助金という形で出してね、そうすると民間が、そうするとその10倍ぐらい頑張るからとかね、もっともっとこの方向性さえ良ければ、はい、よろしくってこう手放していけば、もうちょっとやりようあるんじゃないかなと思うんですが、ただですね、とにかく行政としてはこう相場的な政策でしか出せませんし、あとよく原因と結果がずれていることがあるんですよね。このそう一番わかりやすいのはこの中心街、中心市街地の活性化ですね。中心市街地の活性化っていうのは中心市街地の活性化ですから、町の中心の市街地の活性化なんですよね。でもだからその言葉よく考えると、中心市街地の活性化ですから、中心商店街の活性化って言わないんですね。 中心市街地の活性化って言ってるんですよ。ですけど中心市街地の活性化の政策でほとんどは商店とか商店街のテコ入れなんですよ。担当も経済産業省で、茨城県の場合国が経済産業省で、県は商工労働部の中小企業課で、それで水戸市は商工課ですね。そういう商業関係のところがやるから商業の政策をやるんですよね。ところが中心商店街って、中心市街地っていうのはそこが歴史とか文化とか人口とか情報とか交通とかいろいろなものの中心であったから人がたくさん集まるところだが中心市街地ですよね。で中心市街地なもんだから結果としてそこでお店開いたらうまくいって中心商店街ができたんですよね。だから商店街っていうのは結果としてできると思うんですよ。だから中心市街地の活性化をしようと思ったらどうやってそこを歩く人を増やすか、そこに中心性を取り戻すかが大事で、これは人口の問題なのか交通の問題なのか、もっと歴史文化を感じる街にするのかですね、そういうことの方が大事で、商店なんかほっといたっていいんですよね。人が歩けばいいんですか、商店は。でそれなのに結果としての商店をいじってなかなか繁盛しないって、いやそりゃそうですよね。だからそういう間違いってたくさんあります。ですからやっぱ行政の方に、先ほどの地方創生でも考え方としてはいいけど、さあやろうと思うとずれずれにずれたところをつつくってことが起こりますね。あとここにありますよね、 アウトプット指標とアウトカム指標のずれっていうのはこれよくありますね。これはいろいろなところの市長さんとか知事もよく言います。私が任期中にはこの何億円かけて何メートルの道路を作って、こんな何とか会館を作ったと。これはアウトプットですね。何をして何をして何をした。でもアウトカムっていうのは結果として何が返ってきたかですね。それでこれだけ人が増えたとか、これだけ税収が上がったとか、これだけみんなが喜んだとかってですね、それがアウトカムですよね。でもアウトプットの話ばっかりなんですよ。いくら使ったのどうでもいい、使っても使わなくてもどうでもいいんだけど、返ってくるものを増やしてほしいと思うんですよね。でもそこは行政者は非常に言いたくないんですね。結果の話だから。なかなか結果が伴わないことをやってるから言いたくないわけですね。で、まあ、ですからね、私たちももっともっとこう、民主としてですね、頑張らなきゃいけないわけですが、新しい目もいろいろ出ております。先ほどのようにですね、まあ、ロハスとかですね。でただですね、よくよく考えてみると、多くのこの新しい考え方っていうのは、これは民間から出てる言葉もあれば行政から出てる言葉もありますけど、よく考えると全然新しくないんですよね。最近の新しい動きと言いますが、実は昔そうだったじゃないかというのばっかりなんですよね。ロハスがまさにそうですよね。昔ながらのこの日本人らしい暮らしぶりっていうのはまさにロハスなわけですね。衣食住全部にわたってロハスでした。それと新しい公共っていう言い方があります。新しい公共っていうのは、公共って何っていうと、公共的なことっていうのは役所の人がやるんでしょって考えがちですけどね。でも昔は例えば道普請って言ったら、お代官様は出てきますけど、町の人みんな出てきて、村の人みんな出てきて、みんなで道路作りをするわけですよね。というように、みんなのための公共のことっていうのは官民問わず一緒にやるっていうのは当たり前だったんですよね。でそれがずっと官の仕事だというふうに、勘違いしていたわけですが、今新しい公共、というか本当の公共というか昔ながらの公共っていうんで、私たちも民間も一緒に頑張りましょうというふうに変わってきて、あとコンパクトシティなんていうのも最近よく言いますよね。もう本当に市街地がこうどーっとのど間延びしちゃってですね、あんまり広がるとインフラ、道路とか水道とか作るだけでもお金かかって、また今度維持管理もお金かかる、もっとこうコンパクトな街にしようなんて言いますけど、昔は本当にコンパクトだったんですね。こうキュッとまとまった街があってですね、そこの間には全部田園風景が広がっていて、そこをどうつなぐかっていうのがポイントだったわけですが、そういう形に戻していこうと。それが新しいと言われてますけど、実は私たちはもう今まで経験してきたことだし、実はできることばかりなんですよね。それをちゃんとやろうというのが今の考えじゃないかと。あと一番下にですね、幸福度っていうのは最近よく聞くんですね。ブータンが、世界で一番幸福度が高い国だって言い方をしておりますが、そうするとですね、国連もそういう幸福度の指標を入れましょうなんていうもんだから、都道府県の県の計画とかですね、市町村の計画にも幸福度を入れようなんてすぐ そういうふうになってくるんですけどね。そうするとどうですかって聞くと、いや幸福度の指標はなかなか難しいって言って、なかなか入れられないとか言うんですけど、例えばですね、その幸福度なんてことでいくと、ブータンが幸福度が一番高いって言いますが、ブータンの映像なんか時々 NHK に出ててね、映りますけど、じゃあ私たちはあのブータンで暮らしたいと思いますかって言われるとどうでしょうか。ちょっと厳しいなって思う。あそこで私が見たのはですね、ブータンの街中で働いている OL さんの女性のことを NHK がこう追っていくんですよね。で彼女が夕方家に帰るんです。で彼女の家に、一人で暮らしている家に行くんですよね。でこう家の中を案内してもらって、そのインタビューしている NHK の人が、あれって言うと、お風呂はって聞いたんですよ。そしたらそのあれは何だったでしょうかね、流しみたいなところで、ここで水を浴びるって言って話で、インタビューしてる人もちょっと言葉に詰まっちゃうわけですけどね。でも彼女はとても幸福なんですよ。だからこれは私たちの幸福とは違うっていうのははっきりするんですよね。だから幸福度っていうのは、どの指標がどうだこうだって他と比べるものではなくて、もっと何を満喫しているかっていうか、自我自賛的なものが幸福度じゃないかと思うんですよね。いや他の人はどう言うか知らないけど、俺はこうが気持ちいいんだって、それだけだ。そういうところをもっともっと地域っていうのは実は追求しなきゃいけないんじゃないかなっていう感じもしております。でところでですね、ちょっとこの後少し硬いお話ね、私たちはこの民間レベル、民衆として、地域づくり、日本再生、地域再生をやろうというようにこう取り組もうと考えていると、行政っていうのは行政で、町づくりやってるっていう顔をしてるんですね。その都市計画っていうのをやってるんですね。でこれはやっぱそこ、都市計画っていうのは町づくりの一部なんですよね、実は。都市計画いくら続いたって産業再生の話は出てきません。これは国土交通省のお話ですからね、法的にも。ただですね、この都市計画の中で言ってることっていうのは、とても私たちが町づくりを考える大事な概念というのが入ってますから、こういうのも知ってるっていうととても大事なことじゃないかなと思ってちょっと紹介します。最初にですね、都市計画っていうとですね、多くの人は都市計画、これは夢を描く明るい未来、そういう計画づくり、これ都市計画っていうふうに考えるんですよね。うちの会社を受ける学生なんかも、私もこんな夢のある仕事したいですって言うんだけど、仕事はやってみるとすぐ分かるんですけどね、都市計画っていうのはもちろんね、都市の将来目標達成のための計画を作るっていうのは都市計画の大事な一つですけど、実はもっと日常的に出てくるのはですね、将来目標達成に向けた、手法としての規制、あと事業、規制ですね。この規制ってありますけど、都市計画とか町づくりっていうのは夢を描くっていうことの反面、夢を実現するためにはやってはいけないことを決めるってことでもあるんですよ。例えばですね、前これ、藤原事務所で行った、草津 の観光について勉強しましょうって言ったんですけど、その時にこの草津の町づくりをやってます方がお話しされていましたが、例えばヨーロッパの町なんていうのはとても個性的って言いますか、その町らしい、例えばここはレンガ造りだとか、ここは白い壁でオレンジ色の屋根でとかですね、すごくこの綺麗な町がどこにでもあります。あるいは木 の柱がはっきり見えるとかですね、ありますが、その方の話がとても面白かったのはですね、一軒一軒が個性を出すと地域の個性はなくなりますって言うんですね。バラバラで一軒一軒が個性を抑えると地域の個性が出ますっていうことなんですよ。ですからね、これが、ね、夢を実現しよう、綺麗な街やろう、そういう夢を持った途端に私たちは何を我慢しなきゃいけないか、これは公共性の概念そのものなんですよね。でこれが都市計画の中で夢の話と規制の話でちゃんとはっきり示してあるんです。でこれは私たちがこう地域づくりするときにも、これやろうってわっしょいわっしょいわっしょいってやるのはいいんですけど、その実現のためにこう抑えなきゃいけない、これは我慢しようね。でもみんながちょっとずつ我慢すると みんなが得をする、これが町づくりだって、これをちゃんとこの都市計画の中でも分かりやすく書いてあります。で、まあ、そういったことや、あと、あとですね、町づくりってこれどんな面側面でも あるんですけどね、都市計画って整備開発及び保全の方針っていうのを立てるのがあるんですよ。整備庁の開発及び保全の方針、都市計画には整備開発保全の3つしかないんです。都市計画でやることは整備っていうのは、まあ、開発っていうのはね、何もないところに新しく作ることを言うんです。例えば、畑のところに住宅団地を開発する、これを整備するとは言わないんです。整備っていうのはすでにあるものを直すことを整備って言うんですね。この法的には整備、整備っていうのはあるもの、だから街中は整備する、ただ街中を根こそぎひっくり返して新しく作るのは再開発って言うんですね。新しく作るのは開発、直すのは整備、守るのは保全、直すか作るか守るか、この3つしかないんです、都市計画でやること。だから街づくりも本当にこの3つですよ。今この地域のお祭りをどう守っていくかとかですね、あるいは、給食センターの食材を今こうあるけど、それをどう地元のものを使えるように、これ開発っていうよりも整備の方かな、どう直していくかっていうね、そういうのものであったりね、あるいはもともとそういう習慣がないけど新しく作ろう、これ開発の概念ですね。この整備開発保全っていうこの3つっていうので、地域づくりをしていくっていうと、大体これでもう全部抑えきれると。あとですね、これこの次にちょっと図で表してますけど、あとね、この町づくりの議論をしてますと、皆さんもですね、今どのステージかどのフェーズの話をしているかっていうのはごちゃごちゃになっちゃうことがあるんです。例えばこれ一番上に書いてありますのはね、大雑把に都市の構成、そうだね、この辺に真ん中になんか大事なものがあって、駅を中心にこう4つぐらいなんとなく何かあったらいいねって、これは都市構成っていう概略のぼーっとした感じですよね。で、今度その2段目にピンクとか黄色で書いたりこう四角になっているのは、それで具体的に土地の使い方として落としていくと、でここには住宅地、ここは商業地だからとかって、こういうレベルがあります。このこれですね、この丸いところが都市の構成で、次は土地利用計画で、こういうような土地の使い方をするって決めただけでは生活も仕事もできないんです。で、こういう土地利用をサポートする道路どうするの、公園どうするの、下水どうするのって施設の計画がある、ね、で、あとこういったものをこう全体として動かしていくための事業っていうのがあったりするわけですけど、そのついついですね、まちづくりの今大枠の話をしているときに、うん、でもね、私の家の前にも公園欲しいの、いや、その公園の話はもうちょっと待ってってとかね、その辺もね、こう階層を追って話っていうのは進んでいきます。今ここの話だ、いや今ここの話だ、それによってね、あるいは具体的にもう公園どこに置きましょうかの話をしているのに、いやそもそもあそこに中心があるのおかしいなんていうのは、これは話が戻っちゃうから、これも困っちゃうわけですね。で、こういうこともね、なんとなく分かっていると、ちゃんとこうピタピタとね、議論が噛み合ってですね、進めていけるんじゃないかと思っております。まあ、でも役所っていうのはこういうことが得意なんですね。で、それで例えばこれは茨城県のつくばの TX の沿線開発区ですけど、向こうの図だとか2キロ2キロぐらいの新しい町を丸ごとデザインしていくという仕事ですね。で、こういった中にも あそこはもともと農地であったり、平地林であったりしたんですけど、そこにああいう町ができるっていうのは、逆な意味から言うと、そこでもう農業をやってはいけませんと、林を置いてちゃダメですって、こういう規制が入ってますね。あと、こういう、ああいう絵ができますと、道路の線が引かれた途端に、もうここは道路ですと、家を建てちゃいけませんって、制限が加わってくるんですね。ですから、夢と制限っていつもこうセットになってるんですね。で、こういう具体的な絵で見るとよくわかるわけです。で、こういうのを、じゃあ、絵で描いてみると、これ全部 CG ですけどね、こんな街にしましょう、なんてことも、都市計画的には、追っていくわけです。ただこんな街づくりだけで、街づくりもありますけどね、ただ、これある程度行政に任せておけばいいところもありますが、例えばこれは観光と産業とか、だってここはですね、とってもこの、ま、元村ですけどね、その町のほとんどが、 畑なんですね。綺麗な畑なんです。すごく、農業の優等生的な町なんですが、でそこで観光と産業、まあ、主に農業ですけどね、漁業もちょっとありますけど、それをどうつないでいきますかっていう、こういう本当に純粋なソフト事業です。でこういう町づくりっていうのはですね、これ特に技術はいらないんですよね。こう思いがあれば、一緒に議論できる町づくりです。でこういったような町づくりも、これも行政主体で進めてましたけど、やっぱり途中で止まっちゃいますね。これ実際にはこの産業と か観光とか、あとその地元の農家との関わりでやろうってことを進めようとすると、もう今の時代はやっぱ行政主体で進めると、やっぱ最後までいかないんですよ。本当に地域の人がその気になって動かないとね。だからこういう計画作りの段階から、地域の人が大いに関わってやっていくっていうのが大事じゃないかなとも思います。であとこの図 の先ほどの概念的なんでしたけど、この図の左側はですね、これは山があって里があってもう海もある、そういうこれ全体を使って、どう地域を元気にしますかって、こういう計画作りなんていうのもありますよね。でこういったところにもですね、本当にこのそれぞれの土地で生活している人と一緒にですね、町の将来を考えるということがとても大事なんだと思います。ただ地域の人っていうのはそれぞれの思い入れはドーンと深いものがありますけど、具体的にそれをこうプランとしてまとめていくとか、具体的な事業にどうつないでいくかっていうのはなかなか難しいところがあるんですね。でそこをこの NSP としてこうそういうのをリードできる人をですね、こうたくさん、一緒に勉強できて増やしていけたらなと思っているわけです。であと先ほど藤原代表のお話の最後の頃にもありましたけど、右側は土地利用計画なんですね。市町村とか区でもそうですけど、どこでも土地利用の計画って持ってます。でどこの土地を何に使うかっていうことを決めてるんですよね。でそこはやっぱりね、いい加減なんですね。とてもいい加減で、使いたいっていうのは分かるけど、使えるかって、そういう土地なんですかっていうのはまた別なんですよね。で例えばこれは広島の安佐南区ですね、去年の9月に8月ですか、土砂災害になったところです。青い矢印のところに沿って、土砂が落ちてきた、崩れてきたんですね。で大体こういうのは広島の人も結構おとなしいなと思うんですけどね、ここにあるのが、これは県営住宅でしたっけ、市営住宅でした。大体ですね、こうまだね、いろいろ問題があります。そもそもこういうところに住んでもいいよって言ったこと自体は問題なんですけど、そこに公営住宅もあるっていうことはですね、かなりね、行政としての責任どうなんだろうって思っちゃうんですが、でここはなんでこの土地が問題かっていうと、まあ、土砂崩れがあったから問題だというよりも、これはこんなふうに家が張り付いてるんですよね。でちょっとね、色見えづらいですね。これ小さくするとね、こういう図なんですけどね、どの辺ですか、この辺かな、この辺どこかなんですけどね、この図で、こちらは丘陵地でですね、ここの茶色いところはあっち見るとね、この扇状地って書いてあるんですね。扇状地っていうのは山のふもとで上からガラガラガラガラ土砂が落ちてきてできた土地ですよね。ですからこの茶色のところは上から土砂が落ちてきますっていうところなんですね。で国土地理院が発行しています土地条、これ土地条件図ですよ。土地条件図ではそこは土砂が上から落ちてきますって言ってるんですよね。でそこにこう人を住まわせるわけですよね。で結果こういうところに土砂崩れが起きましたと言って、こういうのは実際は全く何ですかね、天災じゃなく人災ですよね。津波の被害もそうですよね。江戸時代のこの間の東北の震災でも、江戸時代の街道っていうのはほとんど水をかぶんなかったとかね、あるいはよく有名なのはどっかにお地蔵さんがあって、ここから南浜の方には住んじゃいかんって書いてあったとかね、そういうの無視してみんな住んでたとかって、 やっぱ住んじゃいかんですよね、それとかね。でそこにまあ住んじゃったんで、はい、残念でしたって、残念でしたって言っても、でね、東北の震災の時は、なんか1件か2件か裁判になったのがあったんですね。でも結局行政の責任は問われなかったのかな。ですけど、あの時は、前回はどうやって逃げたか、行政が、言い訳したかっていうと、想定外って言ったんですね。本当は想定できたんですよ。だってそこ住んじゃいかんって書いてあるんだから。でここだって想定外って言うんですよかね。ですけどこういうことが起こった、あと津波も起こったって言ったら、今度何かあったらもう想定外で逃げられないんですよね。 ですからね、本当にこの日本のこの土地量っていうのはこう抜本的にですね、こう制限するっていうかね、本当にこの昔ながらのところに戻っていかないと危険じゃないかなと。でもラジオなんか聞いてますと、どうやってそこに住まないようにするかじゃなくてですね、どうその避難情報を早くキャッチするかとか、そういうことを一生懸命やってるようですね、気象庁も。でそんなことやったって結局は、まあ、それ自然とどう戦おうと思ってて、そうはいかないと思うんですけどね、まあ、こういうこともですね、みんなと一緒にどうしたらですね、未然に安全にできるかということを考えていけたらなとも思っております。でまあ、ただ行政っていうのはそれぐらいこう不備なんですよね。思い込みでやってましたり、なかなか大いにずれてたりするとかあります。じゃあ町づくりはっていうとですね、都市計画っていうのは町づくりのごく一部ですね。ですけど、町づくりってもっともっといろいろあります。先ほどの地方創生っていうのはそれぐらい大きさありますね。雇用のことも産業のことも、若い人の希望のこともこれから頑張ろうという地域をどうするかということ全体ですからね。でただ街づくりにはいろいろテーマがあります。きっと皆さんがじゃあ自分も地域のために何かやろうって言ったら、総合的にやるっていうのは まずないですね。じゃあ自分はちょっと健康づくりからとか食の安全からとかですね、あるいは緊急時の避難とかですね、町内会を元気にとか何かね、ですから街づくりっていうのはテーマとかね、ターゲットとかね、大きさとかそういうのがあります。これ本当にたくさんありますが、それぞれ の自分自身あるいは自分のお仲間のでこれは自由に決められますがですね、そこでどうやっていくかってことですよね。でその本当にですね、地域づくりっていうのはこの主体はたくさんあります。で上の方はこの上の方ほど固くてですね、下は民間とか民衆とかですね。で私たちがさあやろうというと、この上の方の行政とかなんとかじゃなくてですね、市民レベルか町内会か NPO かとか、まあ、この辺から始まるんですが、でも、まあ、今までなんとなくこんな風になってましたけど、どうも先ほど見てきたように、私たちはこの辺にいるんだけど、上の方のことにかなりですね、まあ、志を持ってこう未来を見ながら意見を言っていかないと、あるいは大いに関わっていかないと、あまりいい地域にならないなっていうのは分かってきています。ですから皆さんも自分たちのところでできることっていうのも大事ですけど、あと、行政のようにねこう働きかけていくっていうのは大事じゃないかと思っています。でこれさっきもその新しい公共っていうお話でありましたけど、これもうちょっとこう分かりやすくお話ししますと、そのこれ本当に大昔はあっちだったんですけどね、戦後なんてのはこんな感じですよね。公私と官民とあってですね、民は私のこと勝手にやってくださいと、あと公的なことはお役所がやることですと。そうすると何が起こるかというと、自分の家の前の道に自分でゴミを捨ててですね、市役所に電話してね、ゴミ落ちてるから取りに来てくださいって言うと、市役所は正直に取りに来るんですね。こういうことが起こっちゃうんですよ。でそういう公的な道路のところを個人が汚したんです。それは市役所の仕事じゃないでしょうと思うんですけど、ただ本来はこちらに、でこちらで行きますとね、じゃあここは何かっていうと、私のことを官が、でこれは補助金行政ですね、ここ補助金、官が出張ってくる補助金です。まあ、いい場合もあるし悪い場合もあるし、あとこちらっていうのは今でも民が公的なことをやるのはボランティア的なことですね。でわざわざボランティアなんて言われております。でも本当はこうなんですよね。公的なことっていうのは 官民問わずにみんなでやるということですね。ですから私たちもそのお役所任せにせずにですね、もっともっとこうすべきじゃないかというのに関わっていくべきじゃないかと思っております。ただ、そのためには先ほどお話したようにその行政というのはどういう仕組みで動いているのかとかですね、何を意図してやっているのかというのも理解しておかなきゃいかんなと思っています。あとですねこういうのもありますね。昔はですね国がこうしよう、例えば、もう臨海、そうそう、昔でいくとですね、臨海工業地帯とか言ってですね、あれ太平洋ベルト地帯とかですね、ああいうのはですね本当に国が音頭を取って日本を改造していったりですね、日本の国づくり地域づくりに大いに関わっていって、大体国の言う通りやっていたらですねうまくいったんですよね。ですけど今はですね国もお金ないし、それほど多分ですね日本全体がこう成長している時っていうのはそこにちょこっと乗っていれば国全体にしても地方にしてもなんとなくうまくいったんですよね。でもそれがそうでもない時って言ったら乗っかる船がなんかフラフラしてますから国も温度取れませんしお金もないし、でせいぜい国ができるのは下から支える程度なんですよね。で先ほどの地方創生も一応お金を用意しました、あとは地方で地域地域で、独自の戦略を立ててくださいと、あとはよろしくと、責任は持ちませんと、こういう感じですね。でも その程度ですね。で県だってそうです。県っていうのは自分の領地って持ってないんですよね。自分のところ全部市町村に分かれちゃってるわけですから、県が何ができるかって言ったら 本質的に応援しかできない中途半端な存在なんですよね。でただ市町村も末端行政ですけど、やっぱり地域をどうするってことが分かってないですよね。産業のことも分かってませんし、ですから非常に無駄な投資がこう20年も30年もしております。ですからやっぱ主役は私たちで、その特に目覚めた民衆とか NPO とかが、主役になってですね、彼らにどう応援してもらうかっていう構造に組み替えていかなければいけないんですね。で私たちがまず一歩前に出るというようなこと。で例えばですね、いろいろありますよ。これはですね、街中にできたコミュニティセンターなんですけど、これは県も、これも水戸の話ですけどね、県も水戸市も全く知らない事業なんですけど、いつの間にか地元の仲間たちが国からの補助金を決めててですね、で先週かな、先々週オープンしたんですけどね、でそういうの、ね、非常に賑わってるんですよ。でだから市役所も、県はもちろん市役所もそこにそういうセンターが必要だとも思ってないし、作ったら賑わうとも思ってないし、それが役に立つとも思っていないんですよね。でも地元の人はちゃんと分かっていて、それを作ろう、じゃあどういう方法でっていうのを国を味方にして、国に応援させて作った、こういうのは本当に地元の人が、でも1年ぐらいかな、考えてでき1年できちゃいましたね、こういうのもあったりですね。あとは景観づくりなんていうのがありますね。景観づくりだけでもですね、まちづくりにとってはとても大事です。この茨城で日本のごちゃごちゃした風景がいいっていう外人もいるようですが、例えば幕末にヨーロッパ、ね、欧米から日本江戸の町にこの上陸した人たちはびっくりしたんだそうですね。まずこの道路にですね塵一つ落ちてないんですよ。それはお役所やお代官さんとか役人が掃除してるわけじゃなくて、みんなそこのお店周りのお店の人とかね、そこに住んでる人たちが掃除するんですよね。でしかもですね、建物がこう真っ白い壁と、あと黒い柱、あと和瓦、日本瓦がこうキラキラ光ってるんですよね。そうするとこの江戸の町っていうのはね、白黒の世界なんですよ。でこれ墨絵の半紙に墨で絵を描いたようなですね、墨絵の世界なんですね。モノトーンの世界でですね、で欧米の人は世界でこんなに美しい町は見たことがないって言ったんですよね。でそういう町だったんですが、今日本中見ると非常に下品、はっきり言って下品な町だと思うんです。 でこの中に建築の方いますか？建築ご専門の方。建築の人って建築士ですけど、ちょっと私はあの叔父といとこが建築士だからあの わざと悪く言いますがあの、私のじいさんも建築士ですね。建築士はですね、特に姉派事件からですね、姉派建築士って言われてるから建築士って言いたくなくてね、建築家って言うんですよ。という芸術家気取りなんですよね。でね、私たちが見るあの日本の風景、ほとんど建物のデザイン、形も色もごちゃごちゃでしょ。あれ誰のせいだと思いますかね。建築士の仕事ですよ。で、綺麗な街並みがあっても、この間の家頼まれた。そうすると自分の作品をいかに目立たせるかってね、デザインと色に工夫するんですよ。そうすると変ですよね。変なのが一個できるんですよ。で、建築家と称して芸術家気取りするなら、そういう芸術的な作品だったらね、あの自分の家か博物館かに隠しておいてほしいんですよ。それ街中にポンポンポンポン置いて、で70年経ったらこうなっちゃったんですよね。戦前はこんなひどくなかったんですよ。だからそのただね、景観っていうのはそういう意味じゃ、この戦後70年でここまでひどくなりましたから、だいたい今世紀中ぐらいがみんなでこうしようねってあのみんなであの考えてやればですね、また戻る良くなるかなとも思うんですけど、でもこの景観作りっていう、ね、こういうソフトですけどね、地道にこう地域の中で活動するっていうのも、これも街づくりです。であとこの下はこれは中心市街地の活性化をどうするかですね、古い建物を活用しようかとかですね、みんなで街歩きしようかとかですね、花壇作りをしましょうとか、まあ、こうやってどう元気にするかっていうのもあったり、こんなのもありますね。あとちょっと違うんで、これ商工会議所なんかだとこういうように、街中に市民会館ドカンと作ってくださいなんていう絵まで描いてですね、提案したりですね、商店街の真ん中の大通りっていうのはほとんど日常的に通過してる人ばっかりで、商店街に何の貢献もしてないから、休みの日は勝手に使わせてくれとかですね、こういうのも街づくりですね。こういうのもあればですね、こんな、これはですね、あのオセロ、これ私昔やったんですけどね、あのオセロってありますよね、あの白黒のひっくり返すゲームですけど、オセロってあのどこで考案されたゲームかっていうと、大体のオセロっていうかイギリスかなっていう人が多いんですけど、水戸の人が考えたゲームなんですね、これね。終戦直後に戦災で水戸の町が焼けちゃった時にね、あの河原でこうあの牛乳瓶の蓋を白く黒くやって染めてですね、だからオセロのあのあれって牛乳瓶の蓋の大きさしてるんですけどね。でその考えた人のお父さんがイギリス文学、シェイクスピアの専門家だったんですよ、お父さん。でそれでオセロっていうのは白と黒のせめぎ合いなんですよね。でそのシェイクスピアのオセロっていうのはあの黒人の将軍で奥さんが白人で、そこでいろいろあるそのせめぎ合いのお話なんですけど、でそのお父さんの子を見て、なんでこれオセロじゃないかって言ってオセロって名前になったんですよね。ゴミとで言われたんです。でこれ、例えばこういうのも街づくりに使えるんですよね。あのオセロっていうのは、世界中に今ネットオセロもありますから、6億人のファンがいるってやってるんですね。でチェスとか将棋っていうのはやたらややこしいですけど、囲碁もややこしいですけど、オセロですと、1分で覚えられる誰でも覚えられるんですよね。で途上国行ってもね、子供たちは誰でもできるんですよ。でそうするとあとあですからね、オセロ版があればですね、初めて会った男女でも、あとちびちゃんとお年寄り、あと言葉通じなくても、あと障害者もできますから、どんな人とでも仲良しになれる。でコミュニケーションのバリアフリーツールといってですね、これが私たちの水戸で生まれたんですよ。水戸ってね、とか茨城人って不愛想だとかですね、あのおもてなしの心がないとか言われてるんですが、欠如してるとか言われてるんですけど、でもこんなにあのこのコミュニケーションのねバリアを取るね、素晴らしいゲームが私たちの町から生まれたんですよって、これを町づくりに使いましょうなんていうのを世界大会引っ張ってきたよね。こんなこともやったりな、こんなのもね町づくりですね。あとこれはあの北茨城市っていう、ね、福島に一番近いところで、津波でやっぱ何人も亡くなったところなんですが、そこを元気にするためのプロジェクト、 地域の素材とかですね、あと映画作りとかいろいろ人材育成とか絡めてやっていきましょうと、こんなのもあったりですね。これはちょっと今からやろうと思ってるんですけど、あの黄門様って徳川光圀こうですね、水戸だと光圀とか言ったらけしからん、光圀こう、ね、徳川慶喜、慶喜こうとか言わないとね具合が悪いんですけど、あのこの生方東という人が光圀伝っていうね、黄門様が生まれてから亡くなるまでの小説を書いたんです。で、私はこうよく言うんですけど、黄門様のことを全国的にはですねどう考えてるかっていうと、あの生まれた時からおじいちゃんだと思われてる。黄門様が子供の頃なんて言うと、ああなんて言ってですね、言われてみればそうかとか、若い頃とかあるんですね。で、そこの生き様っていうのすごく面白くてですね、すごいんです。あれだけの生き様があると、ああいう隠居後の暮らしっていうのはね、なるほどっていうふうにこう繋がるんですけどね、かなりすごい人なんですよね。で、この光圀公の考え方が今度この幕末 の、それこそあの龍馬にしても西郷にしても吉田松陰にしてもね、この光圀公の考えが大元になって、それが、まあ、水戸学っていうのになって、彼らが影響を受けて走り出すということになるんですけどね、かなりあのこれを大河ドラマにしようっていうのやってるんですけどね、まあ、こういう運動もありますね。これだと面白いまっすぐです。あの海老沢勝治さんってあのこう頭つるっとした昔 NHK の会長でですね、海老沢勝治さんというよりもエビジョンイルとかやってましたけど、あの彼は最近暇でよく水戸にいるんですけど、あの茨城出身なんですけどね。で、彼にあのなんとかなんないですか言うと、うん、10年ぐらいかなって、これは10年ぐらいでできるんだろうって思ってるんですけど、ちょっとまあ、その前にドラマになるかもしれないですけど、ね、こういうのをやってたりですね。あとはこれはあの映画を起爆剤に地域を元気にしよう、こういうこれはちょっとあのこういう方法もあるんですよね。まちづくりっていうのはいろいろありますけど、その何かやってもなかなか波及効果はないんです。例えば先ほどのオセロのでまちづくりやってる時に、オセロどこで生まれたか知ってますかって言ったら名前分かんないですけどね、水戸ですって言って、あそうなのって言うんですよ。でその次の瞬間何が起こるかっていうと、話題が変わってるんです。オセロって全然インパクトないんですよ、ね、そんな感じですよね。 ですけどね、あの映画っていうと、え誰が出るの、どこで撮るの、いつからやるのって言ってね、飲み屋に行ってもね、なんかこんな映画作るらしいけど主役が出るじゃなきゃ困るとか、ブツブツ言ってる親父がいるとかね、あのすごくあの映画作るっていうだけでたくさんの人がこっち見るんです。であとそれ全国公開なんかしたら常に何十万という人が見るわけですよね。だから求心力と波及効果は桁違いなんですよね。でそれと地域づくりをつなげようっていうプロジェクト、ちょっとこれ大げさなプロジェクトだったんですけど、まあ、こんなこともありますよね。でも町づくりってそのお役所がやってるお堅いのもあります。そこに対して私たちどんどんこう意見も言っていかなければいけないっていうのがありますが、ただ私たちがこのもっとこの仲間たちと一緒にできる街づくり、これで地域元気がたくさんあります。こういうところからあの地方再生っていうのはちょっとずつ始まっていくんじゃないかなと思ってます。で、あの NSP としてはですね、このそういったさあやろうと、例えば皆さんとか全国の人たちがね、いろいろきっといます。さあやろうか、でもですね、あのいろいろ迷う、例えば街づくりやるときにチーム作んなくちゃどうするとかですね、あるいはプロジェクトどうやってこの何を目標にどういう方法でとかね、プロジェクト一つのそのまちづくりのプロジェクトを組むっていうのも結構難しいんですよね。よくあるのはイベントが多いですよね。ポンポンポンポンイベントやって、やっぱそれその時一過性って言われるよ、それで終わっちゃうんですよ。でもこれやってあれやってこうやってちょっと時間かかるけど最終的にこんなことを実現しようっていうのはちゃんとこの、ロードマップも考えなきゃいけませんしね、具体的なこの人とやることを決めていかなきゃいけません。こういうプロジェクトを組んでいかなきゃいけませんが、その辺をこの NSP としてですね、こう悩んでる人たちにこうアドバイスできたらなと思ってるわけです。ですからこの日本再生のためのプラットフォームといいますかね、 NSP にご相談してくれると なんかこう地域で一歩前に踏み出せる答えが出てくると、そういうようにしたいと思っています。でそれで、いろいろですね、そのためのツールとか考え方、考え方は最初のところでお話ししましたように、こんな日本にしようって、こんなことも用意したりですね、あとよく始めるとですね、あのこれうまくいかせる構造構成主義ってありますけど、その下に赤で書いてありますように、こう皆さんが地域再生、地域を元気にしようと思うと必ず起こることがあるんですね。なんだかわからないけどうまくいかないっていうのがよく起こるんですよ。なんだかわからないけどうまくいかない、それはあの大体公平主義とか前例主義とかですね、まあ いろんなことが理由でうまくいかない、つまずいている。でそれ、おととしかその前の、総会の前のですかね、あの会員の方にたくさん集まっていた時に、あのふんばろう東日本支援プロジェクトの西条先生、早稲田大学の先生がですね、構造構成主義って、なんだか言葉の意味はさっぱりわからないんですが、あのそこでこの考え方でいくと一個一個こう突破できるというお話を聞きました。でこんなこともですね、みんなで勉強して困難にぶち当たった時にどうするかとかですね、あるいは先ほどもお話しましたけど、そのプロジェクトを組むっていうのはやっぱり難しいんですよね。大体プロジェクトっていうのはどういうようにできてるかっていうと、まず最初に当然課題があります。何か問題がある。でどうするの、何きっとこのソリューションっていうのはこれは解決策ですけどね、具体的にはこういう課題にして何かこういうソリューション、何かをやるんですよね。困っている、じゃあこうしよう。だけど それだけでね、お役所の人って大体それで動くんですよ。こういう問題がある、じゃあこうしようと。でもこうしようって、でもところがそれこうしようって言って困ってる人、そのソリューションでお客さんって本当に満足するのって、ここの検証がほとんどないんですよね。それとか、あとここから下にはお金の話ですけど、行政だとアウトプットで出しっぱなしだから、あの収益なんかなくたっていいですからね、お金のこと考えないですからね。で一旦補助金が切れるとそれっきりで止まっちゃうとかね、本当に地域の中で独自にお金が出して戻って出して戻ってって循環しないと続かないんですよね。でもそういうふうにこうプロジェクト全体としてある課題に対して当然お客さんがいるんですよ。で何を具体的にやったらいいんですかっていうことをどんなふうに考えて、まあ、このチャートを埋めていくことで、一つのプロジェクトっていうのを組めるわけですけどね。これについてもあの今日見えてます谷口さんがとても詳しくてですね、これを例えばワークショップ形式でですね、なるほどこういうようにやると自分の地域の課題解決のための、ね、方法っていうのを組めるんだなっていうのを実感できると思います。で私も街づくりを仕事としているんですけど、このチャートを谷口さんから教えてもらった時に本当にびっくりしました。こういうのもっと前から知ってればよかったなって、よくできてますこれ、とっても。であとあのこれに関連してね、あのこれもよく間違えるんですよね。皆さんがさあ何かやろうって言ってですね、大体こう地域の人にやるメンバーお仲間で何人かいますよね。でもこの何人かが中心になって、でもそれをこう分かってほしい人とか味わってほしい人っての地域にもっといるわけですよね。そういう人たちに呼びかけるわけですよ。ですので本当はこう自分たちがやろうとしていることが地域全体でなることと思って一緒に動いてくれるといいなって思うわけですけどね。でもあのその地域の人っていうのはこうこの真ん中辺が主に普通の人なんですね。普通の人がこの辺にいるんですけど、この人っていうのは分かる人は分かるくらいのね、オタッキーな人があっちなんですけどね、でも大体何か街づくりやろうとかね、プロジェクトを起こそうと思って仲間とわしわしやろうとすると、まずどうするかっていうと、みんなねこの不特定多数の大多数の人に呼びかけるんですよ。皆さんどうですか、一緒にやりませんかって。でもね誰も返事しないってよく分かるんですよ。でそれよりももっとね、もっとこういうことに敏感で、なるほどってその意味がよく分かってくれて、しかもいいと分かったらそれを他の人にも伝えてくれる人たちって実はいるんですよね。まずこの人たちを口説かないことにはこっちに行きっこないのに、ついつい大多数の方に言っちゃうんですよ。でこの人たちに何も言わなかったりとか、でこれちょっと伝わらないとかうまくいかないとかね、これも方法論の一つですね。こんなことも一緒に勉強しましょうと。あと、そもそも今お話しした中で、あのさあ、あの地域を元気にしようという時には仲間が必要ですよね。で仲間って、あのこれは会社でも何でもそうですけど、あの さあやろうって言って一番上のこれ3つ絵がありますけど、どれも6人1チームですよね。丸が6つあります。一番上の絵のようにさあやろうって言ったら、いきなりこの人の足を引っ張るように後ろ向きの人いたんじゃ絶対うまくいかないんですよね。でじゃ あのみんな分かったって前向いて歩いてるっていう真ん中の図みたいにね、ちょんちょんちょんちょん前行けばいいかと、まあ悪くはないですけどね。でもこの一番下っていうのは一人一人じゃなくてこの相乗効果が生まれるやり方なんですよね。ですから野村監督がヤクルトの監督をした時にはジャイアンツとヤクルトの選手を見るとヤクルトの選手の方が一人一人見ると絶対実力は低いんですよね。でジャイアンツの選手の方が絶対いい選手が多かったんだけど、でも野村監督が指揮をするとヤクルトが優勝するということが起こるんですよね。ですからこれ一人一人の足し算じゃなくてどうやって掛け算が起きているかっていう、そういうこともですねこのチームを作るときにとても大事なんですけど、これができるチームはどうやったらできるんですかっていうようなこともみんなと一緒に勉強をしたりするわけです。例えばこれよく言われるようにチームにとって何が大事ですか、ミッションとバリューとビジョンも大事ですよ。でこれがこう一つでもずれていると これなんか分かりやすいですね。ミッション、バリュー、ビジョンというと分かりづらいですけど、ミッション、役割、バリュー、志とか価値観、ビジョン有名ですけど、みんな集まってサッカーやるからって言ったらミッション、役割は何ってサッカーやるんですよね。でも集まってって言うとサッカーやる人の他に野球帽をかぶってくるのかね、バット持ってきちゃうやつなんか必ずいるんですよね。だからそれちゃんと、いや私たちはサッカーじゃなくて、あ野球じゃなくてサッカーなんだと、私たちのミッションはサッカーをやることなんだと、そのために11人集めてるんですよってこれよく言っとかないと、プロジェクト始まってから野球じゃなかったのなんて言われちゃうわけですよね。これちょっとやる。であとでサッカーやるって決めたのに勝ちはいいんでしょとか言ってるんですよね。だから反則しても分かんなきゃいいでしょとか、いや違うんで俺たちはフェアプレーでやることが大事な志、価値観、行動規範なんだと、これを言ってこないと、その同じ例えば街中を元気にしようっていう時に変なことをする人出てきちゃうんですよね。なんかお品が悪いのが混ざっちゃったりですね、どうやって金儲けしようかって、いやあなたの金儲けのためじゃなくてって言いたいんですよね。でそれででもそれでサッカーをやるために、でしかもちゃんとフェアプレーですねって言っても、じゃあビジョンが違う人っているんです。サッカーをやるフェアプレー分かりました、みんな一生懸命練習する、じゃあ明日はワールドカップの予選だから朝6時集合って言った途端に、いや自分はワールドカップなんか行きたくなくて健康のために、私はね健康のためにサッカーやってるんです、で昨日までの練習でも十分だから明日休みますとか言うと一人足んなくて出れないとかね、でこういうこと起こっちゃうんですよね。だからミッションとバリューとビジョン、こういうのちゃんと揃えておかないと、いざっていう時にその人いないんですよね。でそう戦力にならないですね。まあ、こういうこともあったり、こんなこととか、あとは意思決定のことも、これもよくありますよね。みんなで決めれば決めるべき時もあれば、リーダーが一人で決めなきゃいけない時もあります。これどんな風に分けていくんですかっていうようなことやですね。あとこれもよくありますよね。役割分担、責任分担っていうから、役割分けたら責任も分担しちゃって、私の担当は終わったからお先にって会社で普通にありますけど、でも多くの人が例えば高校とか大学の学園祭、文化祭の時にもう日が暮れてまでも明日本番だって準備していて、自分は看板書きが担当だけど終わったと、でもまだチラシ作ってる人が終わってないって言ったらどうするって言ったら手伝うわけですよね。それは今日中に役割はね、看板係、チラシ係、何係って分かれて、役割は分かれてますけど、これを今日中に全部作って明日の本番に備えるっていう責任は共有してるんですよね。そういう役割はセパレート、責任はシェアする、これだけでもですね、チームの動かし方だいぶ変わるわけですよね。まあ、こんなことを勉強したり、あと先ほどの谷口さんが詳しいこのコミュニティデザインですね。何をやるにしても、さあやろうって言っても地元の人が、いや俺の町もダメだとか言ってですね、こうへこたれちゃってる地域たくさんありますから、そこをどうコミュニティを元気づけて新しくデザインしていくか、再生していくかっていうことはとても大事になってきます。まあ、こんなこともその方法論ですね、こういうこともみんなで勉強していこうと思っています。で何にしてもですね、あともうちょっとで終わりです。こう私たちはこの3つ書いてありますね。私たちがやりたいこと、 で向こう側にできることってあります。でこちらが地域を求めることってありますね。で私たちがやりたいことと向こう側のできること、やりたいことでできること、これは趣味の世界でそれは勝手にやってちょうだいですよね。でこの下のところでできることで地域が求めてることって言ったら、これはもう義務的にやる、あのやる感じ、仕事っぽいんですよね。であとこちら側に来るとやりたいことで求めてること、でも やりたいけどできないねってところが夢ですよね。でも私たちがやるのはその私たちがやりたいことでも、まあ、できることできないことだけど、私たちに何ができるか、でそれでしかも地域が求めてることは何ですかって、ここのクロスしているところがこの社会貢献ということになるんだと思っております。でこれをどうやったらできるかということを勉強したいと、一緒にですね、やって、いきたいと思っています。でこの今期第12期のこの地域の長田研究会では、最初にお話ししたあの日本再生ってどうなのっていう二次的な街づくりっていうのをもっとこうバージョンアップできますかっていうことやですね、途中に出てきましたその絵巻の絵、あれをあの絵巻そのものをもっとたくさんの人に、買って、見てもらおう、普及させようということと、あれのカレンダーができないかなとも思っております。そういうことと、あと今ちょっとあのご覧いただいたツール、これをバージョンアップしたりみんなで勉強したりということ、あとですね土地業に関することで土地条件図の話がありましたが、土地条件図っていうのは全国にあるわけではないんですね。でもある程度都市部ではカバーされていて、もっともっと多くの人が土地条件図を見て、自分たちの地域の土地利用、あるいは自分の住んでるところって安全なのって、せめてそれぐらいは理解した方がいいんじゃないかな、うん、こういうことももっともっと広げられた。あと山中さんが進めてます、ロハス研究会と一緒にですね、先進的なところをみんなで見に行こうというようなことをもうできたらと思っております。あとですね、先ほどちょっとお昼を食べているときにですね、あの地域づくりでやっぱりとても大切なのはどう、あの今日の午前中の藤原代表のお話にもありましたように、二元論的なんじゃなくてですね、いろいろこう違うのをどう一つのこの一元化って言いますかね、まあ、合意形成、そのコンセンサスミーティング、こういったものの方法論、どんなふうにやったらこう利害に一致しないところをね、こう楽しくまとめられるかとか、まあ、そういうこととかですね、あとどうしてもこの東京中心でこの会っていうのは進みますが、全国にいろんな人います、会員の方々ですね。でそういうこの地方のこの人っていうことですね、にとのやり取り、そういう人たちに、もっとこういう方法がある、あるいはその人たちがこんなことやってるっていう、そういう情報交換ももっともっとして応援もできたらと思っております。一つ一つの方法論もありますが、最初にお話したようなこの大きな流れということのセットですね、皆さんがこう地域づくりに一歩踏み出せるようなサポートができたと思っております。私からは以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。ちょっとお話しさせていただきますと、本当に街づくりとかその文明を作るっていうのはこういう道具がいるんです。こういう道具を持って地方からみんなの力でやっていくというのは本当のボトムアップなんですね。でちょっと追加させていただきますとですね、あの私はこれから本当にそのわびさびって言いましたけども、ここまで経済が詰まってくるとですね、人々は想念の世界の幸せにもっともっと敏感になってくると思います。そうすると見かけの形には今みたいにこだわらなくなるんじゃないかと思うんです。そうするとですね、誰かがどっかにすごい綺麗な景観のいい街を作ると住みたいって言い出すんじゃないかと思うんです。俺の家をここに建てろじゃなくて、ここに住みたいと。そうするとなんかそんな形で俺はあそこに住んでるんだってことが価値になる。それは土地を持ってるからじゃなくて、そこの素晴らしい景観の街があるからと、そんな風になってくるんじゃないかと思うんですね。そのために私は前からこの NSP で言ってるんですが、土地の権利放棄を認めろと。もう相続税も払えなかったら権利放棄して全部自治体に集めちゃうと、一段の土地でできてきますから、なんか作るの簡単じゃないですか。今ですね、政府もですね、先進事例特区を作ろうなんて話をしていて、まあなんかそれ電気自動車なんていうか、なんかバカなこと言うようになってるんですけどもね、電気自動車じゃなくて先進事例特区というのは、一段の土地にですね、山の上から川まで、さっきありましたよね、なんか本当にですね、21世紀らしいオーガニックのロハスの街一回作ってみるといいんですよ。景観まで作って。で、そこに住みたい人は、それこそ10年、20年単位で貸すとかね。
多分その方が価値が上がるんじゃないかな、私はこう思ってるんです。ですから今ね、鉄道ができ、ただ鉄道の駅は町の中心だったでしょ。道路ができるとなんとなくその交通の便利なところが町の中心でしょ。で、工場のあるところは飛行場が中心である。で、今ネットになると分散化しちゃってますから、逆に言うとネットの時代に来ると町の中心なくなっちゃったんですよ。でもそうすると逆に言うと通信や交通は別に中心がいらないんですね。十分普及してるから。と、今度は精神の世界の中心なんですよ。昔で言えば門前町とかですね。で、そうなってくるともう、まあ、お寺があるところはそれでやればいいんですが、なんかやっぱり自分たちで作ればいいんですよ。大学を中心にしようとかね。町の中心って自分たちで選べる時代が来たんですね。選んで町を作ることがこれからできますから、そこがまさにコミュニティデザイン、町のデザインの、言ってみれば売り物をどうするかなんです。町の人たちがどう決めるかなんです。新しい町の中心をどこに置くかですよね。まあ、そんな風にしてやっていくわけで、三上さん本当の専門家でございますし、この研究会にはたくさん専門家いらっしゃいます。例えば限界集落、消滅集落どうするかって私聞いてください。富山語で10年やってますからこれはまた凄まじい世界なんですが、そんなことを含めましてですね、地域の雛形研究会頑張ってますんで、ぜひまた皆さん来ていただければと思います。でどうもありがとうございました。じゃあちょっと10分休憩しまして、で、まあ、皆さんとディスカッションの時間をして、それから質疑応答でもしますかね。それでいいですか。よろしいですかね。じゃあちょっと10分休憩いたしましょう。お疲れ様でした。